はい、前回のところで33ページの、戦国時代の下克上あたりまでが終わったのかなと、まあ、大まかに軽く説明復習がてらに言うと、1467年から11年間応仁の乱が起きて、その間守護大名が、ここで京都でずっと戦争していたからと、その後11年後に地元に帰ってきてみたら、そしたら、国乗っ取られたんでしょうと、ね、ここ下克上起きたクラスだっけ、誰か下克上起こしたやついたっけ、あれいなかったっけ、起きなかった、取られた、誰だよ、で下克上起こしたやつ誰あれこ駒だ、わかんない、覚えてない、うん、黒人層から台頭したやつがいた、うん、誰だね、下克上起こしたやつ覚えてるやつ、下克上自分で起こしといて覚えてないっていうのも逆に、うん、今日休んでるやつか、違う、うん、まあいいや、じゃあ俺が下克上起こすわ、はい、じゃあ、はい、俺戦国大名です、はい、でもうめんどくさいから、はい、でそっからその下、まあ守護大名の多くは没落していくから、まあ全部じゃないけどもうまく、例外的に、守護大名から戦国大名に転身したのが今川とか武田だよって言ったけども、丸2番のところの守護大や黒人がこいつらが実権奪い取って戦国大名に成長していったと、それの具体例がその下の、まあ例えば朝倉とか織田とか瀬川とか浅井とか天孫っていったところが、まあ守護大や黒人から、下克上を起こしていったわけだけども、その下克上の典型例が、その下の3つ時氏だとか大内氏だとか細川氏から、家臣とかに実権奪われていくっていう話まで、前回はしたと思いますと、はい、ですので今日はその後と、はい、ですので戦国大名がここから気をつけなきゃいけないことはいつ何時下克上を起こされるか分かんないから家臣たちを、まあこういったね下克上を起こせないようなシステムを作っておかなきゃいけないでしょうと、はい、そこで丸3番と、家臣団っていうものを形成していくんだけど論述がありやつは黒人地侍を家臣団に組み入れるっていう部分を赤でアンダーライン引いとけと、なかったらまあ放っといて結構だけどと、ここで黒人や地侍を家臣団に組み入れると、意味がちょっと分かりませんっていうやつもいると思うんで、右上のところの図解ノートを見ていこうかと、図解ノートのところと、頻度はもうすでに分かる状態になってたよね、なってなかったっけ、なんかない分からない状態、予習してるやつ分かる状態だよね、はい、その中でもともとは、まあ、戦国大名の下に、黒人層がこいつらが家臣としていたわけだけども、守護大名の頃の関係だったら守護大名はこの黒人と主従関係を結んでおしまいと、で一方でその下に有力農民層の名士とあとは一番下っ端の隷属農民の下人召集がいたけども、これは解説プリントですでに、まあプリントで配っておいたところだけどもと、ここら辺の名士層を中心に、南北朝時代から室町時代にかけて出来上がっていったのが総村で、それのリーダーになっていくのが名士だったよねと、だから自分自身で覚えてなかったらここら辺緑ペンでくくってと、で左側に総村って書いとけ、はい、それの総村のリーダーになるのが当然名士の連中たちが、名士層のやつらが総村のリーダーになると大人とかサタニンって呼んだりするんでしょうと、これは立場の違いによっていろんな言い方があるからね、身分で言うとあくまでも名士層と、で総村のリーダーの立場になると大人とかサタニンって呼ばれたりするわけだけども、その総村のリーダーであるからと戦が起きたりすると下人召集だとか下っ端の民5人ぐらいは動員できるんで、これに注目したのが戦国大名で、お前使えるねとはね、有力農民にしておくのもったいないから、農民だけじゃなくお前侍の身分武士の身分もお前に与えてやるよと、で俺の家臣にならないかっつうと、そうすると、こいつらが名士層が、侍の身分を獲得すると地侍って呼ばれていくんでしょ、これの代表格が木下藤吉郎豊臣秀吉だよって言ったと思うけどもと、はい、で、この地侍の連中たちも家臣団に組み込んでいくんで、自分でこの黒人から地侍までの部分を青ペンでくくって左側に、縦に家臣団って書いておけ、青ペンでまた、
よろしいと、はい、でもうちょい書き込むスペースがいくつかあるけどもと、はい、この今家臣となった地侍の連中たちは黒人たちに率いられて、黒人はまあここでまあいわゆる上級家臣だからね、ここで例えば槍隊とか弓隊とか鉄砲隊とかそれからあとは、足軽隊とかそれぞれ部隊がある中でと、それの、まあ指揮を取る係と、で一方で地侍は戦場においてと、突撃って言われた時に俺はこんなところで死にたくねえだと、俺は逃げるだっつって逃げちゃったりと、ね、他にも例えば槍隊槍ブスマを組めっつって、あ槍ブスマっつってのは、槍隊の場合にはみんな一列に なって並ぶので、槍っていうのは君たちの中では刺すイメージがあるかもしれないけど違います、それは間違い、槍っていうのは基本的にぶっ叩くためにあるんですと、ですんで、みんな一列に並んで、あーっつってちょっと前出過ぎ、後ろ下がれ、もうちょっとリズム合わせろ合わせろみたいな感じで、と、これ統制が取れなくなったりするから、そこでこの黒人と地侍の連帯関係を深めたりするために仮の親子関係を結ばせるのを、それをより親より子制っていうんですが、黒人の左側に、赤ペンでより親と、で一方で、この、地侍の左側に赤ペンでより子って書いておけ。何この仮の親子関係ってと、ね、実際に血はつながっていないわけだけどもと、ここで黒人となったより親となった黒人層はと、より子となったこの地侍層の面倒を例えば見てやれと、生活の面倒を見てやれと、せからだ結婚ナポートとかしてやれと、そうすると地侍の連中たちはいつも黒人様にはより親様にはお世話になってるだと、戦の時には命を懸けて戦うだつって、これで連帯関係を深めることができるでしょうと、はい、それをより親より子性っていうんですと、はい、左側の極の核に戻ってと、家臣団の形成っていうところに戻ると、その下により親天より子性、入試で書くときには点つけて書くようにねと、で目的に関しては下に書いとこうかと、一行下に空いてるスペースあるから黒人層の上級家臣と、と黒人層の上級家臣 と地侍層の下級家臣の連帯を深める、黒人層の上級家臣と地侍層の下級家臣の連帯を深めると、はい、黒人層の上級家臣と地侍層の下級家臣の連帯を深める、はい、黒人層の上級家臣と地侍層の下級家臣の連帯を深める、はい、書き終わったらまた図解戻ってと、はい、大丈夫かな、もう一回言ってっていう人、はい、よろしい、黒人層の上級家臣と地侍層の下級家臣の連帯を深めると、はい、でこのような今、戦国大名の家来となった黒人たちは、まあ、君たちが黒人だよねと、今座ってる先祖伝来の机椅子と、まあ、ちょっとバラバラになったけどと、そこら辺に関しては、没収しません、大丈夫ですと、もう引き続き君たちが先祖伝来として支配している平安時代の頃から支配しているそういった土地に関しては僕がそのまま保証してあげましょうと、だからそこに勝手にお城作って市場っていう城を作ってと、そこを拠点に、まあ、そこに住んでいていいからと、ここでまず家臣に対して図解のところ、この戦国大名と黒人の関係では家臣の所領支配を保証してあげるんですと、だから土地は没収したりはしないと、これを、漢字4文字で言い換えると何と言いますかと、右側に4文字で書けと、先祖伝来の所領はそのまんま僕が保証してあげるよと、これでも分かんないやつがいたからね、元から君たちが持ってる領地は僕が安堵してあげるよって言ってるの、大事そう、なら本領安堵でしょ、なら本領安堵してやるんだから、その代わり戦が起きた時には、ここで君たちはその収入額に見合った分の軍役兵力を負担せよと、まあ、すでに青でアンダーライン引かれてる部分だと思うけど、覚えていないやついるんだったらこの軍役っていう部分も青の蛍光ペン引いときなと、鎌倉時代にやったよねと、ご恩と奉公の関係でしょうと、あくまでも君たちは僕から戦国大名からここで土地の支配を保証してもらって、それの代わりに奉公として、収入額に見合った分の兵力を負担しなきゃいけないんだってと、先生収入額 に見合った兵力ってどういうこと？と、ん、例えば君たちの住んでる、まあ場所によって、と、ここが船橋だから、と、まあ千葉県の立地条件で考えるとそうだな、うん、それぞれランクもあるでしょう、と、まあ一番まあ千葉県の中でランクが高いっつったら、僕の出身じゃねえな、俺の出身、うん、俺の本籍地あれだから新宿区だから、新宿神楽坂だから、ごめん、うん、そこら辺もうレベルが違うの、うん、でもうだからもう、まあ、別格だから、ね、でまあそうですね、まあ、子供の頃に住んでいたのが市川都民っていう場所でね、市川区っていうところに住んでたのね、東京23区のうちの、江戸川区なんかよりも上の区ですと、ね、で市川区を例えば年収、まあこれを5000万としましょうかね、そしたら君たちのまあ住んでる土地と、ね、ランクごとによってちょっと下がっていくだろうから、どんくらいの収入額か自己申告制でちょっと聞いていくよとね、下克上起こされた石とお前の住んでるとこだと大体、年収どんくらいになる？と。じゃあ市を言ってみればいいの。何市？じゃあ5000万だって。だから市川、だから市川区だから5000万なの。はい、じゃあ、野村お前は何歩ぐらい？3000万です。こいついろいろ高橋どんくらい？4000万です。なんで先生23区なのに下がるんですか。じゃあ6000万にしようか、一応23区に入ってるかな、ね、あとはね、じゃあ、布村どんくらい？5000万、ね、愛知かなお前も、ね、で、まあ、そういった収入額に応じて例えば5000万だったら、500人の兵隊引いてやってこいと、ね、で高橋お前6000万だから、そしたら600人の兵隊引いてやってこいと、ね、で一方で、まあ、あの野村の場合だったらお前は300人でいいから3000万だから、ね、それぞれの収入額に見合った分の兵力を、まあ、戦の時には負担せよっていうのがそれが軍役だけど、今ここで僕は君たちの収入額を、なんぼっつって尋ねていったよねと、こういったこの時代貨幣経済が浸透してるんで収入額を銭で把握っていう部分赤でアンダーラインすでに引いてあって神高性赤の蛍光ペン引いてあると思いますが、分かっていないやつ銭で把握っていうのが分かってなかったら銭とかいった部分 丸押しといてと、なんで銭で表示するんですかと、下に理由書いておくといいでしょうと、貨幣経済の浸透が背景です。もう鎌倉室町時代からも、宋銭民銭が流入してこの時代は永楽通宝とかでの取引がガンガン行われてるからと、そっからこの時代銭で、この収入額を表示するわけ。はい、それが神高制というもので、その際にと、僕は今君たちに収入なんぼみたいな感じで尋ねていったよねと、本来であれば、その、市川市であったとしても、市川駅の近くだったら5000万だと思いますと、ね、一方で、これが例えば元屋台になったら4000万ぐらいですと、ね、治安がちょっと下がるからと、ですんで、そういったものを、正式に把握しておきたいんだけどと、そんなことやってる時間ないからと、ですんで、しょうがないから家臣に自己申告制で収入が効いていくしかないのと、だって戦国のようにそんな役人派遣してで土地の面積だとかそういったものを把握していたら敵に攻め込まれる可能性があるよねと、なら自分でその下に家臣の収入額を自己申告させて把握する。この自己申告制の検知方法を何と言いますか。これを指出しって書いて差し出し検知っていう。 ちなみにまあこれ、今ここまで説明したのは来週やる太閤検地の前振りでもありますと、だってまず農民たちって本来だったら米を生産するわけだよねと、その米をその後わざわざお金に換金してと、その収入額を銭で表示するわけじゃんと、そのまま米で計算した方が手っ取り早くないと、だから途中から、秀吉の時にこれは石高制っていう米で表示する方法に変わりと、あとは差出検地の問題点と、差出検地の場合と、まあ、農民たちそれから家臣がやることと、ここで収入額を尋ねた場合と、じゃあ持って申告しますか、それとも、少なめに申告しますかと、ね、ちょっと考えればいい話と、ね、じゃあ気持ちいいと、ね、お前だったら、収入額尋ねられた場合少なく申告する、多く申告する、多くすんの、負担増えるよ、税金増えるだけだよ、ね、基本的にね、君たちのお父さんお母さんも何やってるか、収入額はできるだけ税務署に、少なく申告するために節税をしているんですと、ね、ですんで、だからそこから農民たちは嘘ついて収入額低く申告するから、なら、どうせ嘘ついたの分かってんだよつって、秀吉は役人を派遣して実際に長さ面積を測っていく太閤検地を行っていくわけ、ですんで、それが分かってりゃ、何も難しい話じゃないと、そしたら左側の方の極の角に戻ってと、丸4番のところの神高制っていうところに戻ると、神高制とは何ですかと、家臣の収入額を銭に換算して、銭の部分ちゃんと赤でアンダーライン引かれてると、気づいていないやついるんじゃないかなと思って一応指摘しておきますと、でその収入額にあたる神高っていうのが右側、戦国大名が、家臣に軍役を課す時の基準となると、でその下、家臣の所領支配を保証する代わりに神高、いわゆる収入額に見合った分の軍役を家臣に負担させると、この軍役分かってないやつはまた追加で青の蛍光ペン引いておくのもいいでしょうと、はい、あとはその下、収入額を自己申告制で、把握するのがその下の差出検地だけど、指っていう漢字に丸をしておけと、はい、差出検地の、差数をそれを差額分の差とかにしないようにねっていうことですと、はい、そしたら、その下の丸6番の文国法に関してはと、やっぱりいつの時これ下克上起こされるか分かんないから、じゃあ黒人たちを束ねるためのルールを作っておこうかと、その戦国大名の定めた法律を文国法っていうんですが、家訓っていうのはこれは今ほっといて結構と、でいろんな大名の文国法があるから右側の方に全部で11個かと、いろんな大名の文国法の中でと、武田氏、それからあとは今川氏、長宗我部氏の、の文国法に共通して書かれてあるのが、有名な喧嘩両成敗、喧嘩両成敗の喧嘩っていう漢字に丸をしておけと、漢字書けないやつとはね、恥ずかしいと思えよと、だって喧嘩ってこれヤンキーでも書ける漢字だよねと、やつらの後ろのところに喧嘩上等って書いてんじゃんと、それをひらがなで書くっていうことは君たちはヤンキーかっていうことになっちゃうんでと、ヤンキーの化け、教養高いってことになるからねと、ヤンキーが後ろに書いてる、例えばさ、天上天下唯我独尊って知ってるよねと、意味知ってるよね、もちろん、それヤンキー以下ってことになりますよ、ねですんでと、まあ、今の時代ヤンキーになるやつなんてほとんどいないだろうけどと、まあ、千葉県の房総半島の下の方に行けばいっぱいいると思うけどね、ずっとあれしょ、鼻にピーナッツ詰めて走り回ってるんでしょ、で、そこから、喧嘩両成敗に関してはこれは家臣同士で何が起きるかっていうと、ここら辺の家臣同士 の、この土地の境界線っていうのは四六一中争いが起きるんですよ、君たち見りゃ分かるでしょと、ね、今だって荷物をこれを右に置くか左に置くかでと、お前右に置くなやと、トイレに行くとき邪魔やねんこらとかね、別にどっちでもいいよ、で、そういった境界線をめぐって対立が起きるからと、そうするとその時に、決闘じゃこらつって勝手に自分たちで、決着つけようとするんですと、ですね、やめんかいと、で、喧嘩を起こしている場合にはと、勝手にここで自分たちで戦争を始めた場合には俺が全部裁くからと、それで、戦国大名にここで、自分に、裁判権を集中させることで自分の権力強化を図るのが、それが目的、はい、あとあと、まあ、図解ノートのところで確認いたしますが、今はほっといて結構と、はい、それが喧嘩両成敗、あとは家臣同士の、まあ、ここでの結婚、勝手な、結婚は禁止とする、許可制とするのが私婚の禁止と、まあ、君たちがいわゆるここで、ね、恋愛関係になってるとしたらもう、禁止ってこと、ねまあ、受験生の三大禁物が酒、女、タバコだから、ね手出すなよ、ね、酒、まあ、さすがに飲まないと思うけどと、ね、それからタバコは、ね、吸わないと思うけどと、女、男、一番気をつけろよと、これであの受験の時にメンタルやられるやつがいっぱいいるからな、だから僕は受験生の時には彼女はいらねえつって作らなかったんです。 なんだよそのね、なんだよ。いや、受験の時に恋愛は一番邪魔なものだっつって僕は一切作ろうとしなかったの、ね。なんか、うん、笑ってるやつぶっ殺すぞ、ね、で話戻すけどと、それが思考の禁止と、はい、それからあとは3番目の演座連座、に関してはこういった、文国法に違反した場合には本人だけじゃなくて血縁者も一緒に処罰するよっていうのが演座の座、それから連座の座、どちらにも丸をしておけ。はい、なお演座と連座っていうのは別物なんで、さっきのより親より子性みたいに一語で書かないように自分で波線だとかスラッシュだとか何でもいいからと、引いといて別物だよって分かるようにしておきな。血縁者も一緒に処罰されるっていうのが演座ですと、で関連者も一緒に処罰されるっていうのが連座なんで、それぞれ別物と、はい、であとは4番目、家臣の城下町収集に関しては、こういった君たちは黒人たちは先祖伝来の土地、今座ってる机から全然離れようとしないでしょと、でなんか君たちね、僕のここら辺の周りになんか座んないでとね、なんかやたら遠くに座ろうとするけどと、そうすると戦の動員の時にめんどくさいのよと、確認テストを回収する時にさと、毎回俺いちいち取りに行かなきゃいけないわけでしょと、ならやめえとね、周りに住めと、俺の、この城の周りの城下町を作ってやるから、そこに屋敷用意してやるからそこに住めと、そうすれば戦の時にも戦時動員が早くなるしと、それからあとは家臣の謀反も防げるよねと、これ謀反を起こす家臣なんて四六中いますから、もう黒人なんてもう主力中、もうコロコロコロコロ、主人変えるのが黒人衆と、例えば代表的なのが真田です。真田って先生、雪村の真田ですか？はい、あれもともと真田家はあの武田の家臣よ。でもその後信長に鞍替えしてと、で今度その後家康に鞍替えしてと、で、今度上杉に鞍替えして、でその後秀吉に鞍替えしてつってコロコロコロコロ変わるの、ですんで、そういった黒人たちが裏切らないように、城下町に住まわせればいいでしょうと、はい、それが4番目家臣の城下町収集で、最も有名なのが朝倉氏の越前一条谷と、これは、後々は文国法の、資料でも、まあ、さらっと見ていきますが、朝倉たちのほか国内に、城が構えさすまじく候と、朝倉の城以外に国内に城は作ってはならないと、送別無限あらん者と、収入が多い者は皆丸々へ引っ越しつって、一条谷が空欄になりますから、なら越前の国の一条谷ぐらいは知っておけ。あ、でこれらの目的なんですかっていうと、右側の図解ノート ① のところ戻ってと、あ、国公立の論述があるやつとか次第でも、まあこれは一応聞くことができるんでと、あ、図解ノートの残り5行を見てみると、家臣団を統制するために文国法制定、文国法赤の蛍光ペン引いてあるかなと、で一番の喧嘩両成敗の目的なんですかと、これはさっき言ったように家臣同士、黒人同士の紛争、自分たちの実力、これを死闘って言ったりするけども、これを解決する自力救済というものを否定、これはまあ完全に国公立系だね。自力救済を否定、赤でアンダーライン、これで大名に裁判権を一元化、論述があるやつのみ赤でアンダーライン。はい、これで大名のもとに権力集中させるわけ。だって黒人層から成り上がった戦国大名もいるでしょ、だからそのためには自分の権力を強化しなきゃいけないから、そういうのを定めたりするわけだけどもと、はい、それからあとは2番目の家臣の城下町収集に関しては、目的は、君たちは先祖伝来の土地からずっと離れようとしないから、家臣を在地から切り離して謀反を防止、自分で青でアンダーラインと、まあこれは次第でも知っといていいでしょうと、はい、でこれが目的と、あとは各2番の戦時における軍事動員を迅速にする、追加でまた青でアンダーライン。基本的には国公立系だけどね、はい、まあ次第でもこんくらい聞けるでしょうということですと、はい、でこのような政策によって、はい、発展していったのが戦国大名のお城の周りに栄えた城下町だけどもと、はい、丸7番僕の角に戻っていくよと、はい、その城下町を発展させるために出した政策、どんなものがありますかと、はい、丸1番の、括弧1番の楽一例に関しては、これはもうすでに中世の社会経済のところで一応書いておきましたが、と未だに読んでいないやつとかもいるかもしれないから軽く説明すると、はい、まあここで当時は、座っていうものが存在するから、と例えば君たちの中でここら辺で油売ってる商人がいるとしようと、あ、油売ってるってあのサボってるって意味じゃなくてねと、エゴマ油を売ってる商人がいたとしましょうと、そうするとはね、他の商人がそれに新規参入してくると自分たちの利益が少なくなるから、俺たちだけしか私たちだけしか商売しちゃいけないっていう座を結成すると、そうすると商業が発展しないから、じゃあ座を廃止しましょうつって言って、ここで楽一例が出されるわけですが、 この楽市令によって、市場での税金がかからない状態、これを楽市と呼んで、あとは座がない状態のことを楽座というんで、別名楽市楽座って言ってもいいんですと、ただ楽市楽座令とは絶対に書かないようにって解説プリントには口うるさく書いておいたはずと、なぜかというと、まあ、そもそも楽市令出したら誰でも自由に気軽に商売ができるんでと、市場で税金かからない楽市の状況が出来上がり、座もない状態の楽座の状態が出来上がると、一方で楽座令っていう法令を出した戦国大名なんて、もう、柴田勝家ぐらいしか僕は知らないんですが、と、楽座令の場合には座を廃止するだけでおしまいなんですと、ですんで、これでもしも楽市楽座令って書いたら楽市令と楽座令の2つを出したって意味合いになっちゃうの、だったらそんなバカな大名いないでしょ、楽市令出しておしまいだよねっていうこと、ですんで楽市令で書くようにと、これで座の特権を廃止し、他にも、こちら図解のところを見てみると、戦国大名の城下町に来る途中途中の道筋にはと、寺院とかあとは神社とかが作った関所がいっぱいあるんでと、例えば尾張の国からこれで京都に行こうとするまでのと道中で関所って30から40ぐらいあったりしますと、その度に税金取られんのと、君たちが例えばここでね、千葉県から東京に行こうとすると、市川からね、ちょうど小岩あたりのところでここでね、県民税っていうか、通行税っていうのが取られるようなものと、取っていいと思うけどね、あとは錦糸町あたりで取っていいんじゃないかなと思うけどね、錦糸町までは千葉県内だと思う。あ、いや、浅草橋も千葉県でいいんじゃないかな。まあ、秋葉から東京に入れていいんじゃないかなと思うけどね。あ、で、両国も一応ギリギリ東京に入れていいか。両国も入れていいよ。錦糸町は千葉県です。で、そっから、こいつどんどん敵を増やそうとしてるなと、千葉県の領地を拡大するため、戦国大名と同じような政策ね。俺が千葉県知事になったらね、千葉県さらにね、領地拡大しに行くか。先生まるで中国共産党みたいなこと言ってないと思うね。話それだけど、と、何やったっけ。そこから、ここで関所があると商人たちはと、せっかくね信長様の領地に行きたいんだけど途中に関所があってと、ね、ここで金取られるから行きたくねえよと、だから、この関所を廃止すれば商人が、自分の城下町に集まりやすくなると、2番目、関所の撤廃と、他にも3番目の天馬制度はほとんど聞かれませんがと、こういった家臣たちの城のところには、馬を配置しておいて、これを天馬って言ったりするんだけど、よく早馬って言われるやつですね。もしも敵が攻め込んできたら、と、殿、敵が攻め込んできましたつってすぐに情報伝達を、ここですれば、そうすれば、まあ、この、まあ、単純に情報伝達が素早くなるよねと、はい、それを天馬制度って言うんで、ドラマとかで出てくる早馬は、あれ天馬制度利用してんのか、つって思ってくれればわかりやすいと、はい、このような政策によって発展した城下町が、その下、北条氏の小田原、それからあとは上杉氏の春日山、これはその下の図解ノート丸2の関東の騒乱っていうところの、北条氏の、勢力拡大の解説プリントのところに書いてあるんで、そこをしっかり読んでれば自然に出てくると、ですんで、まあ、そこまだ読んでないやつは、まあ、ここで覚えるしかないけどと、一方右側朝倉氏の一条谷は今さっきやった、大内氏の山口は前回やったな、応仁の乱で京都が焼け野原になった後、京都に住んでいた公家とか文化人は住む場所を失っちゃったから、それをせっせと招いていたのが大内義隆が、城下町としていた山口で、西の京都小京都って言われて発展したでしょうと、はい、でこの上の4つは、聞きやすいけど、残り頻度が下がるのがその下武田氏の府中と、あとは今川氏の府中ですがと、先生これ同じ場所ですかと、違いますと、武田氏の府中は分かってなかったら、武田氏はと甲斐の国の山梨県の戦国大名なんで、甲斐の国にある府中と、一方で今川氏の府中は駿河の国にある府中、はい、ですんで同じ府中でも違うの、つうかあとは東京都に府中ってあるでしょ、知らないやつは逆にどうかしてるよ、中山競馬場、あとは府中競馬場ね、僕が高校の時に行ってたところが府中競馬場です。何かおかしなこと言った？だってお小遣いちょっと増やしたい時には鉄板のところにかけて、それで 1.1 倍とかそこら辺でもかければちょっと増えるじゃん。先生で入れるんですか？入れないよ。だから老けてるやつを連れていくの。
老けてる友達と一緒に行って、そいつの顔で顔パス、俺はそれの付き添いみたいな感じで入っていけ、そこから、話しとるんだけど、貝の国の、この府中とあとは駿河の国の府中に関しては現在さて何と呼ばれていますかと、これ2ヶ月くらい前にやった話なんだけどねと、はい、じゃあ4年いいと、これの貝の国の府中って今何と呼ばれてんの、2ヶ月前にやったことなんだけどなと、だって降ってついたらどういう意味だったっけと、やんなかった、はい、じゃあそうだなと、じゃあ中里とと、千葉県のさ国士の住んでる役所の国画ってどこにあったの、河野台にあったんでしょ、その話覚えた、なんかそれだけは記憶にある中里、じゃあ山梨県の甲斐の国の、国画ってどこにあったと思う、さすが千葉県民、ちょっと離れただけでね、関東から離れただけでもう分かんないと、お前今日なんかやたら喧嘩売りに来てねえかとね、いけない、聞いたことないっつうか、これの府中なの、甲府って読むのね、山梨県の県庁所在地なんだ、知っといてね、セパラートは駿河の国の府中は、これは、駿府って言うんでしょうと、家康が晩年暮らしていたのがそれが駿府なんでと、はい、分かっていなかったら自分でそれをつなげときゃいいでしょうと、前にも言われたよね、中里を少し思い出した、はい、2回言わないと君たちは覚えないのかな、1回でせめて覚えてほしいことなんだけどな、はい、で一方で右側の大友市の府内に関しては、これ現在の大分市ですと、で、まあ、現在も大分県の大分市に府内っていう地名があるんでと、ですんで、まあ、現地行ってみりゃわかるけどねと、はい、もともとやっぱり国画があった場所、はい、あとは島津市の鹿児島に関しては島津市の島と鹿児島の島でつながるからまあわかりやすいでしょうと、はい、そしたら、右側の方の残ってる、先ほどさらっと飛ばしてた文国法についてと、はい、文国法に関してはこれは資料問題でも聞かれるから資料の貼り付けをしっかりしてれば問題なしと、はい、具体的に、まあ、その文国法っていったものはと全部で11個と、まあ、そんな大した数ではないけどもと、はい、一応地図で、確認をしておかないと、どこの大名なのかさっぱり分かんなくなるんでと、はい、東北にいる、戦国大名の伊達政宗のひいおじいちゃんが伊達種宗っていうんだけど、伊達種宗の作った伊達氏の文国法が人海州、人海州の人と海っていう漢字、あとは種宗の種っていう漢字に丸をしておけ、知らなかったら伊達政宗のひいおじいちゃんです、伊達種宗、伊達春宗、伊達照宗、伊達政宗の順番、だから信長の野望やってると政宗登場しない、するまでは、したら伊達氏は最強になっていけるんだけどそれまでが長いの、だいたい本能寺の変が起きた時にようやくあの政宗が18歳ぐらいで元服するんでと、だからそれまで本当に耐えてと、で政宗登場したらすでに織田がほぼ全国統一間近っていう状態だから、伊達氏で全国統一は難しいですと、はい、そして、まあ、この、人海衆に関しては、キーワードがあって、資料で聞いてくる場合には有名な一文が一応あることにはあるけども、全く知られていないやつなんでと、キーワードとして、この文国法は文国法の中で最も最大の条文数で知られているが全部で171箇条ありますと、多すぎ、だから自分自身それをね、まあ、ディスってて、まあ、皮肉ってるんだろうね、塵のように条文数が多いから人海衆の人は塵っていう字を使ってて、あとは人海衆の海っていう字はこれは芥川龍之介の芥っていう漢字を、はこれはゴミクズとかカスって意味ですと、だから、ゴミクズのようにカスのように塵のように条文数多いからねって言ってるのが人海衆と、はい、あとは、御成敗式目の影響が大きいので、まあ、資料を出した時に、これは、御成敗式目の影響が大きいことで知られているがっていうキーワードで解けたりしますと、はい、それに対して結城氏の文国法の結城氏新法とは大名の名前がそのまま、文国法についてるからこれはもう地図問題でしか聞けません、なら資料の貼り付けをしてる人はもうそのままああだからここで地図がこういったね、資料に載って
ってるのかっていうのが理由がわかると思うと。はい、で、一方、その下のところ、武田氏の分、ここは武田信玄が作ったもので、甲斐の国を拠点にしてるから、甲州八都の市だいいと、別名、武田信玄が作ったから信玄家宝とも言いますが、まあ、甲州八都の市代の方でしっかり覚えておけ。はい、作ったのは武田信玄。で、ここに載ってる有名なものが、喧嘩両成敗に関する規定なんで、資料文では、喧嘩のこと、喧嘩を起こした場合には、是非に及ばず、理由に関係なく、双方成敗を加うべしと、なら喧嘩、成敗、どちらも空欄にしていいよねと、喧嘩両成敗なんだから、逆に、片方ね、残したらもう速攻でバレちゃうから、それは、どちらも空欄にしますわと。で、まあ、山梨県民の誇りって言ったらもう、とりあえず武田信玄しかねえから、と、だから山梨県旅行に行けばわかるけど、信玄餅しかないでしょ、と、信玄餅は認めてあげましょうと、武田信玄が戦の非常食として餅を持ち歩いていたことから、ただ、あのめんどくさい信玄餅の持ち歩きはしなかったと思うんで、とね、ちょっと信玄餅に関してはツッコミどころがあるけど、と、まあ一応認めてあげようと、あとは信玄包みに関しては、これはがっつり武田信玄が作った堤防なんで、と、これは、当時、山梨県のその甲斐の国には、釜無川と御勅川っていうのがあって、と、これが6月の雨季のシーズンになると、この合流地点のところで水かさが増して、毎回洪水が起きちゃっていたんで、じゃあここにでっかい堤防でも作ってみようかって堤防を作ってみたんだけど、結局結果いい耐えきれずと、じゃあどうしようってこの御勅川のところに、じゃあここに、まあもう一つの支流を作ろうかってでこれで、水の勢いを分散させればそうすれば洪水起きなくなるんですと、ですんで今現在もその後洪水が起きなくなってんのがこの、信玄堤なんで、まあ、先人の知恵って言っていいでしょうと、でまあここまでは認める、認められないのが、山梨県に行ってね、お土産で売ってたのが信玄ワインが売ってたんですよ。山梨県だからブドウでそれで信玄ワインだろうけどと、ね、バカじゃないのとね、時代を考えろこの野郎とね、せめてね、信玄ブドウ酒とかだったらわかるけどさ、ね、カタカナ使うのはどうかなと思うよ、はい、で、一方その下、その武田氏と仲が良かった、もともとは同盟関係にあった今川氏の分国公が、今川義元のお父ちゃんにあたる氏親が作った、今川金目録、これは今川氏親、知らなかったら右側に義元の父って書いておくといいでしょうと。はい、内容に関しては孫円両国の共柄ってくるんだけど、孫円両国の共柄ってどこを指していますか？旧国名しっかりやってれば駿河遠戸海だよね、ですんで駿河遠戸海を拠点にしているここに住んでる家臣たちは勝手に結婚すんなよっつって私婚の禁止が規定されてんのがそれが今川金目録、はい、正確にはその下宇治地下の作った今川金目録がこれが31箇条だっけな、で一方で吉本の作った今川金目録追加っていうのがまた21箇条あるんですがと、そこから一応構成されてんのが今川氏のものと、一方六角氏の作った六角義治の作った六角式目もしくは義治式目、名前がそのままついてるからこれも地図問題でしか聞けないんですと。なる大名の名前が文国法についてると地図でしか聞けないから地図をしっかり見とけっていうふうに言ってるわけだけど、ということはその下、阿波の国の三好氏の作った進化正式は三好の名前がついてないから頻度上がるに決まってるよねと。で残りの3つは、長宗我部大内相良と、全部、大名の名前が文国法についてるんで頻度下がりますが、ただ長宗我部氏のものだけは知っておけ、これは喧嘩両成敗の規定がちょうどここに書いてあるのもあるしと、あとは、後々に秀吉のところで出てくるけど長宗我部の土地か四国統一間近のところで最終的に秀吉に、復讐させられることになる四国統一仕掛けた戦国大名として有名なんで、長宗我部の土地かを聞いてきたり、あとは全部で何箇所ありますかと、長宗我部の土地か100箇所なんで、100箇所あるっていうところまでは聞けるからと、残りの大内と相良氏の文国法に関しては地図問題でしか聞けませんと、はい、一方その下文国法の中で家訓的な要素が強いものが、先生文国法と家訓って別物ですかと、あ一緒くたにしていいよと、文国法の一つなんだけどその中でも家訓って言われるのはこれは文国法は家臣に向けて出したものと、一方で家訓って呼ばれるものは、一族向けに出したものなんで左側とかに一族向けとか書いとけ。自分の子孫とかに対して、まあ、向けて出されたものが 家訓と呼ばれるもので、代表的なものが北条氏の、初代にあたる、まあ当時は北条っていう名字は名乗ってないんだけど、はい、北条早雲が作ったって言われてる早雲寺殿の21箇条を、はい、作ったのは初代である北条早雲と、で、もうこっから北条家はもう2代目3代目も全員優秀だからと、2代目の氏綱の時代に、勢力さらに拡大して、最終的に3代目の氏康の代理には、関東のほとんどを支配していたのがそれが北条氏ですが、その下、子供の氏綱、あとは孫の氏康の代には関東の大半を支配、これは、一番下の図解ノート丸2のところを読み込んでいればもうわかるんで、まだ読んでいない役とか右側に図解ノート丸2へとか書いとけ。はい、図解ノート丸2へと。はい。で、最後のその下、朝倉氏の文国法に関しては、これは、ちょうど応仁の乱の時に、もともと朝倉隆景は、西軍に属していたんですが、東軍からオファーかけられて、お前寝返ってくんないとね。そしたら、この越前の国の守護代から、守護代から正式に守護に任命してやるよと、あ、じゃあ裏切ります、つって。で、そこから正式に守護になったのが、はい、朝倉氏ですが、と、はい、それが朝倉隆景っていう人、まあ別名、朝倉利景っていう別名もあるんで、朝倉隆影上場もしくは朝倉利影17箇条って言っても結構ですが、17条しかありません。だから、資料文中のキーワードとして文国法中最も条文数が少ないものとして知られるって聞かれるわけ、はい、で資料問題ではさっきも言ったように、こういった、家臣たちは皆どこに引っ越すのと一条段に引っ越せっていう内容が書いてあるわけですと、はい、以上が、まあ代表的な文国法だけど、まあ、わずか11個だからこんなもの簡単に覚えられるでしょうと。余裕だよね。たった11個でしょ。で赤ペンのものは4つだけでしょ。で青ペンのものを入れてもまあ6つでしょ。なん大丈夫でしょ。何その顔、なんか先生なんか覚え歌とかないんですかみたいな感じの、なんかそんな感じの、それおかしくない。君たち本来であればさ、他の受験生ってみんなあれだよね、将軍の順番わかんないよとかそれで苦しんだり、天皇の順番わかんないよって苦しんでいる中で、君たちは僕から覚え歌を教わってそれで楽してるわけだよねとね。そうすると人間っていうのは楽を覚えてしまうと、すぐにね甘やかすと楽を覚えてしまう生き物なんですよと。よろしくないと思うんですよね、だからこういうふうに、先生歌ないんですかみたいな感じの顔を見せてきてと、僕はそういうのは教育としてよろしくないと思いますと。一応あるけどさ、ですんで、歌いますけど、と、まあ一旦プリント配るけど。